理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第378回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き8月にいただいたメールにお答えしていくのですが、訂正をいくつかしたいと思います。
あ、いくつか。
はい、その1、先週、硝酸アンモニウムが爆発するっていう話をしたんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと言葉足らずだったかなと思いました。
舌足らずではなく言葉足らず。
はい。
はい。
舌足らずはご指摘ください。
でも、直せないでしょ？
まあね。
はい。
はい。で、硝酸アンモニウムの話をしたんですけれども、
はい、硝酸アンモニウム。
で、私が、話の中で硝酸だけしか言ってないことが何箇所かあります。
アンモニウムが省略されてしまったわけですね。
そうで、硝酸は硫酸と同じように液体なのね。
はい、強酸の一つですよね。H2NO HNO3 だっけ。
そうそうそうそう、 O が3個ね、だ酸素がたくさんくっついてるんですよ。
HNO3 か、はいはいはい、
なので、分解すると酸素をたくさん出すので、
うん、
前回はこう燃えやすいというか、爆発とか燃えるのにすごくこう硝酸っていう塊が、燃えやすい影響を与えてますよって話をしたんですけれども、
うん、
ただ硝酸自体は液体で、硝酸アンモニウムが固体というか白い粉になってるんですけど、
うん、
硝酸アンモニウムに火をつけてもそのままでは燃えなくて、
うん、
爆発するにはある条件が揃わないといけないっていうのが、
うん、
実際の爆発のしやすさなので、
うんうんうん、
なんだろう、硝酸アンモニウムに火つけたら何でも爆発するってわけではないです。
いや、硝酸アンモニウム、まあそれ自体取り扱いはいろいろ注意はしなきゃいけないけど、硝酸アンモニウムがそこにあるから爆発っていうわけではない。
そう、多分、他の火事とかで倉庫全体の温度が上がって反応しやすい状態になったところに火がつくとかっていう条件が揃わないと、ただ単に硝酸アンモニウムを袋詰めにしたやつに火をパッてつけたから爆発するってものではありません。一方で硝酸と、硝酸は先週お話した通り、分解すると酸素を自分で出すから、外から酸素を供給しなくても次のものが燃える、助けになるっていうお話をしたのね。そこがポイントだったんだけど、なのでよく燃えるものと硝酸系のものをくっつけたり混ぜたりして爆薬を作るっていうのはあります。
うん、あ、じゃあ、はあ、ん？
だから
よく燃えるもの？
そうですそうです。硝酸アンモニウムは NH4NO3 なんですけど、硝酸ホニャララっていうのがこう爆薬の原料になったりはするんで、そういうところがポイントだったっていうお話で、硝酸アンモニウムは危険物で、条件によって大爆発をするけれども、普段から一触即発ではないっていうのが訂正の内容です。
はい
はい。もう一つ、
はい、
古いレコードプレイヤーを聞く犬の話。
あー、ソニーでしたっけ。
ニッパーくんっていう犬が。
そんな名前がついてるんだ。
そんな話もしたはずですよ。
ニッパーくんっていう名前も出ました。
出たと思います。
あら、
ラッパ型というか朝顔型のホーンをつけたレコードプレイヤーに、耳を傾けているような形で、
うん、
それが、His Master's Voice って言って、彼の飼い主の声を聞いているっていう風に、ロゴが入っていて、それが HMV っていう、レコード売ってるお店ね、のロゴにも入っていてっていうのが、ありますっていう話をして、その時に、
はい、
香里さんがコロンビアのって言ったコロンビアについて、リスナーさんからご指摘がありまして、それはビクターのことではありませんかと。はい。ということで、今はビクターと、HMV？
え、今はビクター？え、前は？
ですね、その話をします。
はい。はい。
そもそも、元々の絵は、
うん、
ニッパーくんっていうね、 飼い主をよく噛む犬の話があるんですけど、
ん？
ニッパーっていうのはパチって切るとか噛みつくでしょ？
噛みつくって意味もある。ニッパーってあの工具です、箱の中に入ってる、まあ、カッターみたいな切るものですよね。
まあ、ガブって噛むのはニッパーなので、ニッパーくんね。
そんな言葉があるんですか？
だから、ニッパーは、噛むものとか挟むものだから、ニッパーね。
そっか。
何を？
そっか、ER 付きか。そっか。いや、ニッパーはもうニッパーだと思ってた。
はい。で、もともとは、レコードってさ、
はい、
円盤のレコードってプレスしてあるやつをお店で買うじゃない。
はい。
ってことは、飼い主の声が入ってるって変じゃない？
ん？どういうこと？
His Master's Voice。彼の飼い主の声を犬が聞いてるんでしょ？
うん。
ってことは、飼い主の声が録音されてなきゃいけないでしょ？
うん。
で、飼い主はどうやってそのレコードを作ったんだって話があるんだけど、元々の一番最初の絵はですね、円筒形のフォノグラフ、あの円筒形の録音と再生ができるレコードあるじゃないですか、筒になってるやつ、エジソンの映画とか出てくる、
あるじゃないですかって。だって知りません。
そういうのがあるんですよ。それは自分で録音ができるのね。そうすると、
レコードなの？
レコードですね。要は
レコードって記録するものってことか。
円筒形のやつに
円筒形？
そうです、円筒形、空き缶みたいなやつがぐるぐる回っていて、それに針がくっつくんだけど、
うん、
それのやつを書いて売り込みに行った画家がいたんだけど、
うん、
そこでは買ってもらえなくて、
うん、
それをですね、違う会社が買いましょうってことになったんですよ、
うん、
ぐるぐる回る円盤の今のレコードと同じ形ね、形はっていうのを出している、ベルリーナグラモフォンっていう会社があって、
はい、
円盤型ね、
はい、
それに書き換えてくれたら、
いわゆるドーナツ版ね。
あ、そうそうそうそう、うん、それに書き換えて、まあその頃はドーナツ版ではないんですが、穴もちっちゃいし、それの要は蓄音機の形を円盤型に変えてくれたらその絵を買いましょうって言って、ベルリーナグラモフォン社っていうところにこう売り込みに行ったら、そこは買ってくれたっていうのが、そのニッパーくんのと蓄音機の絵が商標になった最初なの。これね、1899年、100年以上前ですね、120年前かなんですが、このベルリーナグラモフォン社っていうのが、レコードを作ってる大手だったので、いろんな、まあ、子会社がありまして、アメリカで、この会社がビクターっていう会社を作って、その会社の子会社で日本ビクターっていうのが作られて、この商標が引き継がれてるっていう流れと、RCA っていう会社経由で、引き継がれてるっていうのと、要は元もそのグラモフォン社からの流れで、あとはレコードを売ってるお店についても、HMV、His Master's Voice を縮めた HMV っていうレコードを売る小売店を展開して、そこにも使われてる。
え？ HMV、His Master's Voice なの？
それも前回言ったじゃないですか。っていう流れで、複数のところで、もともと同じ会社の、まあ、子会社というか、
うん、
だったところに流れて、HMV だとか RCA だとか、ビクターに、このニッパーくんがレコードを聴いてるっていうのが使われていますよっていう話です。これ、トータルの話ね。はい。納得していただけましたでしょうか？
初めて聞く話が多いですね。
初めてじゃないですよ。
ああ、あったあった。
そうなんですよ。
本当だ。ニッパーはフォノグラフ、円筒型蓄音機を覗いていた。
そう。もともとはそうなの。それはね、エジソンが発明した円筒型の蓄音機、自分の声が録音できて再生ができるっていうタイプね。
うん。
それをに、例えば飼い主が犬の話をするとか、歌を歌うとかっていうのをこう録音すると、死んでしまったのか出かけてしまったのかわからないけど、その声が聞けるっていうのがもともとで。
うん、
円盤型から飼い主の声がするっていうのはちょっと珍しいよね。
はい。
あ、そうで、筒型は大量生産っていうか、スタンプするのが難しいけど、円盤型はスタンプで大量生産ができるっていうのもポイントなんですよ。
筒型は？
筒型、円筒型の円周というか、周りに、こう、ギザギザがついてるわけでしょ？
うん。
それを型にパカッとはめて作るのって大変なわけ。
うん。
円周の周りにあるからなんだけど、円盤型は面に、掘ってあるから、スタンプって言って、型をバチッて押せば すぐにレコードができるっていうので大量生産が可能なわけ、同じものが。
へへへへ。
そんなのもあったりします。
へへ。
はい。ということで、HMV の話でした。
初めて聞く話って楽しかったです。
はい。というわけで、訂正終わりです。
はい。
結構あれですよね。会社名とかも、
うん、
いろんな言われがあって、面白いですよね。
そうね。一時、車のエンブレムをいろいろ調べてた時があって。
はい。車のエンブレムをいろいろ調べていた時があって。
そう。最近、止まっちゃってんだけど、一応今でも続いてるんだけど。
はい。4つの会社が集まってアウディになったって話とか、そういうやつ。
何それ。
そういうんじゃなくて。
あ、まあそういうこと。
そういうことね。
そういうこと、スバルとかさ、星の数がダルカンタルとかさ。
あれちっちゃい会社が6社集まってできたんだっけ
?6 だったっけ。でもまあそうそうそう、結局なんかそういう、
はい。
はじめ、そう、111って、なんかつ、んなんかまあまあまあ、そういう感じ、そういう感じ。
あまりね、いい加減なこと言うと、またリスナーさんからツッコミが入るので。ちゃんと調べて確実なことを喋るようにしました。
もうでもほら、それはもう昔やったことだからさ、
はい、
やったことは忘れるんですよ。やったって事実だけ覚えてるから。なんかそんなようなね、いろんなところとか、あと、今なくなっちゃった車のエンブレムとか、はい、あとその例えば日産のエンブレムが微妙に変わってるとか。
うんうんうんうん。最近また違うんでしょ。
わかんないけどね。最近はだからやってないって言ってんの。
最近違ってるかなと思って。
よくわかんないけど。
日産はあれなんですよね。英語で読みにくいんですよね。
そう。
NYSSAN っていうのがとても読みにくいんで、アメリカに展開するときには日産っていう名前じゃなくして、ダットさんっていうブランドにしたとか、いろいろ。
でもダットさんってもうなくなったよね。
ダットさんはもうないです。
あ、ダットさんってそれで出てきてなくなったやつなの？いや、ダットさんっていうのはもうなくなったっていうのは知ってんだけど。
ダットのごとく速く走るっていうのと組み合わせてダットさんで、それを、アメリカブランドで使っていた時期があったと。
ね、なんかブランドの名前って、面白いって言い方変だけどさ、ナショナルとか、パナソニックとか。
ナショナルは、
ナショナル
アメリカではパナソニックになったのは、ナショナルセミコンダクターっていう会社があったり、すでにナショナルがついている会社があったんで、商標が被るのでアメリカ向けに違う商標にしたとかね。
そしたら結局日本もナショナルなくなっちゃった。
そうなので、パナソニック電工とかいろいろこう何でもかんでもパナソニックになってちょっと違和感があるなって思っちゃったりするという。
ん。
いろいろこう名前面白くて、東芝は東京芝浦電機の東芝なんですけど。
うん。やっぱね、ブリヂストンがいいと思う。
石橋さんね、
かっこいいな。そうそうそうそう。普通に外国と外国製品かと思いましたもん。初めて知ったっていうか、名前を聞いたときは。
ああ。はい。ということで、本編はですね、はい、先週紹介しそびれた。
すいません。
メールの対応したいと思います。
はい。すいませんでした、はい、先週は。
今日はそんなに眠くないはずです。
でも先週もスタート時点では眠くなかったんですよ。
はい。
元気だったです。
本編行ってみます、
はい。はい。よろしくお願いします。
では、8月にいただいたメールの中から先週紹介しきれなかった、ものを順番に紹介して、質問に答えていきたいと思います。じゃあ香里さん、よろしくお願いします。
はい、マークさんからいただきました。最近不思議に思っていることは、石炭がどうやってできたかです。石炭機には微生物が未発達で分解ができなかったのかと思いましたが、ウェブで調べた範囲ではそうではないようです。もしかしたら抗菌成分を生成できる植物が存在して、枯れた後も腐りにくかったのかなどと空想して楽しんでいます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうか、普通は、木とかそういうものが、有機物が、まあ死ぬと、微生物が分解して、最終的には水と、
まあ二酸化炭素になるというか、
まあそういうところになるか、もしくは、また 生物のサイクルに取り込まれて何かになるって感じですよね。まあ結局はだから物が残らないのが普通ですよね。
まあまあ、
それが残ってるわけですよね。まあ原型をとどめてはいないけど、原型から進化変わったものとして、なぜだ。
で、そこね、一般的にいろいろ調べると、うん、分解できなかったって書いてあるのが多いんですよ。リグニンっていう木の、なんていうの、木材を構成する物質があって、リグニンっていうのがあると、硬く、地上でも上の方に伸びることができるのね。で、リグニンを分解できる微生物っていうのが出てきたのは、その地上に、植物が発達した後だと言われているんですけど、一方で、学説というか、研究によると、そんなこと言ってもリグニン分解できたんじゃないのっていう話もあるんですよ。で、本当のところは何とも言えないんですけど、私が思うに、リグニンを分解できない、状態がある程度続いて、リグニンを分解できる微生物が発生したとしても、分解が間に合わなかったら、やっぱり、これ、なんていうかな、土の中に埋まっちゃうとか、海の中に沈んじゃうとするじゃないですか。で、分解できる微生物が地上にいる微生物だとしたら、枯れた木が、例えば湖の中とかにね、入ってしまったり、したら、その微生物が、よくわかんないけど、例えば酸素が必要だったら、酸素の供給ができなければ、微生物生きていけないじゃないですか。なので、微生物がいない時間帯というか、時期があったんじゃないかっていうのと、微生物がいたとしても、木の方が多すぎて、微生物が、こう、はびこる前に、微生物が、くっつけないところまで、例えば土に深くまで埋まっちゃうとか、水の底に入っちゃうとか、っていうことが起きれば、それ残りますよね。で、石炭基の植物がすべて残ってるわけではないと思うのね。要は石炭基の地層に全部植物が残ってるわけではないので、っていうことから考えると、ある程度分解はされたけど、やっぱり残ってるものがあった。それは植物が多すぎたか、植物が枯れて、分解される前に、何かの条件で微生物がくっつけないところに行ったか、あとはその微生物が、発達しているのが追いつかない場所で石炭ができたか、みたいなところがあるんじゃないかと思っています。何はともあれ、石炭の元が植物が枯れたものっていうのが分かっているっていうのと、今は、そのリグニンを分解する微生物がいるっていうところから考えると、少なくとも石炭ができた頃にはリグニンを分解する微生物っていうのはとても発達していたわけではないっていうことだけは分かっていると。それね、1か0かにしちゃうと何とも言えないなと思うんですけど、そういう諸条件が重なったんじゃないかと私は思います。
もうじゃあ今はリグニンを分解できる微生物がそれなりの数いるってことですよね。
だって森を見て、倒れた木を見たらどんどんどんどん腐っていくじゃないですか。
うんうん。ってことはこの後石炭はもうできない。
石炭はできないんじゃないですか。だから、さっき言ったみたいに、微生物が育たないような感じで木を切り倒して、うん、例えば真空状態に置いて、うん、土の奥底に埋めて何億年か経てばできるかもしれないけど、
もう石炭はできないってことは、石炭を使う蒸気機関車なんてことはもう無理じゃないですか。
ただ今ある石炭はもうなるべく使わないようにしましょうってことになってるので、
こう、いろいろなことから、
石炭は、熱量に比べて排出する二酸化炭素が多いので、
うん、
なるべく使わないようにしましょうっていうことに、
より効率のいいエネルギー源はあるよってことですよね。
もしその地中にある、二酸化炭素を出す燃料を使うにしても効率のいいものを優先しましょうとか、あとは、燃やした後のゴミが出にくいものにしましょうとかって話はあります、
はい、
なのでそれで言うと天然ガスが一番熱量対二酸化炭素だと効率が良くて、燃やした後の灰もないというので、まあ、有望視されてはいるんですけど、それでも、地中にある昔の、なんていうの、空気中の二酸化炭素を溜め込んであるやつを酸素と結びつけて、昔の炭素が、地中に埋めてあるものを、 酸素と結びつけて二酸化炭素を作るっていうのはやめましょうっていう方向性はありますよね。
はい。
はい。ということで、まだ研究段階ですが、私はそのリグニンが分解しにくかった時代があるんじゃないかと思っています。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次のメールお願いします。
では次のメールです。マウクロさんからいただきました。お盆休みに飛騨地方に遊びに行きました。飛騨市上岡町を通った時に、道の駅で神岡でという施設がありました。ニュートリノを観察する施設を紹介していました。すっごく小さいもので、何でも通り抜ける、地球も通り抜けるものだとか、水に当たると光る、いろいろと教わりましたが、なんだかまだピンときていません。これがこれから何に利用されるのか、ニュートリノについて教えてください。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。神岡町で神岡で、舌を噛み、そうですね。
噛まないようにしてください。噛まないようにしてください。
噛んでって何？
神岡での噛んでは、神岡の、
神岡ですよね。神岡町にあるから神岡がまずついたんですよね。
そう、神岡の、いやいやいや、だから神岡のんでなんじゃないですかね。
え？んでってあんまり意味がないの？
神岡では、うん、なんていうんですかね、神岡のね、もともとね、鉱山があったんですよ。その地下道を、流用しまして、
うん、
で、そこに、もともとね、陽子の寿命を調べるために作ったんですけど、陽子崩壊、陽子。
太陽のように
、ね。太陽のように子供の
頃です。陽子と陽子の。
そうそうそう。で、神岡では神岡の、
はい、で
ニュクレオンディケイエクスペリメントっていうので NDE これは核の、まあ原子核の、崩壊現象が NDE なので神岡 NDE で神岡でですいいですか？
んでって意味があったじゃないですか。
そう、だから、かんでじゃなくて、んでに意味があるんだっていう。
かんでじゃなくて、かんじゃいけないわけですね。
神岡、んでです。
んで。
はい。
神岡、んで。
そう、神岡、んでっていう施設です。で、もともとはね、その、陽子の崩壊を探るっていうことで、おっきいおっきいおっきい、水タンクが地中に埋めてあります。
んー。
はい。
例えば何かあった時にその水タンクを非常用水として使うとかあるんですかね？
ないです。
ないですか？
はい。
はい。
今はスーパー神岡でっていう、名前になっていまして。
スーパー。スーパー。ありそうですね。
で、5万トンの水があります。
5万トンの水って言われてもね。
直径が。
だいたいどのくらいなんですか？
プールよくわかんないです。直径と高さがそれぞれ40メーターぐらいの円筒形の水タンク。いいですか？円筒形。少
なくともプール、50メートルプールは 50×25 ぐらいかな。
かな。
で、まあ深さは2メートルあるかないかだよね。
はい。
50メートル計算してください。
はい。何十杯分かあると思います。
へぇー。はい。
で、円筒形の水タンクに、まあ、水が入ってるのはいいじゃないですか。
うん、水が入ってますね。
で、その周りにですね、これ話をしたことがあるんですけど、高電子増倍管っていうのがありまして、
なんか、電球みたいなものがブワーッとついてるんじゃない
ですか。そうです。大きい電球みたいなやつがたくさんついていて、そこに光が当たると、ほんの少しの光でも、それを感知して、円筒形のね、壁、と天井と床全部にその光をセンシングするセンサーがくっついてると思ってください。
はい。
いいですか？
電球がブワーっとついてるってことですよね。
電球って言うと光りそうなんだけど光らないのね。真っ暗の。
はい。
電球型をしたセンサーね。
はい。
そんで、ニュートリノっていうのがありまして、ニュートリノはニュートリノで、カタカナでニュートリノなんだよな。
ん？日本語があるんですか？
ニュートロンっていうのがありまして、それ中性子と訳されていまして、
お
う、ニュートリノはですね、1930年ですけど、パウリさんっていう人が 原子核の中から、ベータ線が飛び出すみたいないくつかのこう物理現象を観測しているときに、なんかね、エネルギーが少し減っちゃうぞっていうのを観測したというか気がついたのね。で、エネルギーが減って何かの粒子が出てるらしいんだが、捕まえきれないと。ただ、その粒子があるとしたら、プラスとかマイナスの電荷を持ってないもので、それは、ニュートロンっていう名前にしようって言ったの。
はい。
なんだけど、ニュートロンは実は中性子に取られてしまって、名前を。もう
名前が使われてたってことですね。
そう。なので、ニュートラル、要は電気的に中性なんだけど、ニュートロンじゃないもので、最後にイノをつけてニュートリーノにしたわけ。ちょっと、イタリアっぽいでしょ。
まあ、おう、確かに。そう言われるとね。
そう。
結局、ニュートラル？
そうです。中性の。
っていう意味ですよね。
中性の小さな粒子。そうです。で、そんな幻の粒子があるんじゃないかっていう説だったの。で、しばらく見つからなかったんですけど、1930年代からね、1950年代になって、初めてニュートリノが発見されました。で、発見されると、あっちでもこっちでも見つかって、太陽からニュートリノが飛んできてるっていうのが、理論があったんだけど、実際にニュートリノが飛んでくるのが観測されたりとか、超新星爆発からニュートリノが発生するっていうのが観測されたりとかっていうので、観測をされたんだけど、神岡んでっていうのができてから、ニュートリノにも反応して観測ができるってことになったので、神岡んでは、ニュートリノ観測を今主にやっていると言っていいでしょう。
はい。
でですね、今はスーパー神岡んでっていう、名前の、さっき言った、40メートルかから40メーターぐらいのやつね。で、1996年に神、スーパー神岡んでができたんですけれども、そこではですね、外からニュートリノっていうのが飛んできますと言ったときに、私たちの体の中の、原子とはほとんど反応しないんですよ、ニュートリノって。で、なおかつ質量も、そもそも質量なんてなくて、光のスピードで飛んでいく粒子だと思われてたのね。だからエネルギーだけを持っていて。っていう、すごくちっちゃくて反応しない、粒子で、皆さんの体の中を1秒間に何兆個も通り過ぎてるっていう、ものなんですね。なので、スーパー神岡んでっていう、すごく5万トンもある水の中にニュートリノが入ってきても、ほとんど反応しないんですが、今は、
入っては来てるんですね。たくさん。
何兆個も、だから、皆さんの体の中を1秒間に何兆個も通り過ぎてるんです。うんうんうん、個数で言うと。
ってことは、水だってすごくたくさんたくさん通り過ぎていっているんだけど、わからない。
で、ごく稀に、うん、その原子のある場所にちょうど当たると反応して、光を出すんです。で、光を出すのを、もう、ただ単に四方八方に光るんじゃなくて、スピードが速い粒子がドーンと当たるんで、光が出る方向も、ニュートリノが飛んできた方向が、水の分子のどっかに当たると、飛んできた方向と逆方向に広がるように、こうコーンが広がるというか、円錐型に広がっていってっていう光が出ます。
へぇ。
そうすると壁にくっつくと丸い光の輪ができるよね。
うん。
っていうのを観測するわけ。だから、スーパー神岡んでの中では、丸く、光を感知するっていう現象が起こったら、そこの反対側から、ニュートリノが飛んできたっていうのが分かりますっていうのになって、どんな輪っかで、どういう反応したかで、その、どんな粒子が飛んできたかを識別するっていうのができます。で、今はスーパー神岡んでの中で、太陽由来のニュートリノっていうのが1日に20個ぐらい、反応があって、で、もう一つ、太陽のエネルギーが、地表の空気とかに当たって、そこからもニュートリノが出ることがあって、それが、10個ぐらい1日に見つかるそうです。なので、1日に、こう、何 ?1 時間に1個みたいなやつがピカッて光るっていうことが、そのタンクの中で起こっています。
で、その光って、はい、当然ですけど、目じゃ見えないですよね。
目ではほとんど見えないはずです。どのくらいの波長だっけな、ちょっと確認はしてないんですけど、で、実験的に、つくばの、加速器研究所っていうところから、ニュートリノを打ち出したら、神岡んでで けられるんじゃないかって実験もやったことがあって、うん、実際に、あ、いつもよりも少し多いぞっていうのが、筑波の方から来たぞっていうのが確認されたりっていう実験もされたりしてます。で、スーパーカミオカンデの実績で一番有名なのは、ニュートリノがそれまでは、質量がないって思われていたのが、実は質量がありましたっていうのの、実験というか、検証したっていうのがすごく大きい実績になっています。第何回だっけな、この話しました、以前。
そうでしたか。
はい。ニュートリノに。
私がいなかった来るところかしら。
どうでしょうね。
いましたね。
ニュートリノに質量があったらこういう挙動をするはずだとかっていうので、質量がある場合とない場合で、質量がある場合の振る舞いをするってことが分かったとかっていうのをやっています。はい。ということで、スーパーカミオカンデは、今、ニュートリノが、どういうニュートリノがどっち方向から、どのくらい来たかっていうのを感知できる水タンクということになってますね。はい。これで、マオクロさんには伝わったのかしら。
難しいです。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。段階親父さんからいただきました。太陽の黒点によって世界的な気候変動が起こる可能性があると聞いたことがあります。どんな理由なのでしょうか。太陽からの輻射熱を弱めるために大気中に微粒子をまくという案があるそうです。素人考えでも副作用が心配ですが、果たして実現に向けた検討などは進んでいるのでしょうか。いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてですね、8月30日の深夜さんのメールに飛んでほしいんですけど、
深夜さんからのメールです。地球温暖化対策の一案を思いつきました。すごいアイディアだと思うので吟味お願いします。太陽光で地球が温まるのであれば、その太陽光を少し遮ればいいのではないでしょうか。人工衛星に折り紙の技術で遮断用のシートを広げて日光を遮ればいい。日光を 100% 遮っては地球が暗くなり寒すぎてしまうので、日光を 5% くらい軽減できる透明シートにすればいい。細かい数値は数学者に計算してもらって、この人工衛星を数機飛ばすだけで可能かと思います、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。太陽からの熱を、コントロールすれば、地球温暖化とか、地球の全体の温度がコントロールできるというのは理屈としては合っています。まず、黒点が出る、出ないって話ですけど。
黒点。
黒点は、
毎日、その地球の黒点をアップしてる、地球じゃない、太陽の黒点の状況をアップしてるアカウント、ツイッターのアカウントがありますね。
てか、国立天文台でしょ？
そこはほら、ちょっと名前を言わないでさ、匿名希望かもしれないから。
そうで、太陽の活動が活発な時ほど黒点は多いんですけど、黒点が多いから影響があるというよりは、黒点が多い時期は太陽活動が活発なので、まあ、熱量の話もあるんですけど、太陽からの磁気嵐と呼ばれている、大きい磁力線がやってくるというのもあって、磁力線の方は人々が使うコンピューターとか送電線に影響があることがあります。あとは太陽からの粒子がたくさんになると宇宙線が増えるというか、太陽からの粒子が増えるので上空の温度が上がったりとか、あとは地球全体の温度も上がったり下がったりするっていう影響はあると考えられています。ただ、ここ100年200年のスパンで太陽が、の活動って11年周期で、上がったり下がったりするんですけど、
はい、
その影響っていうのはそんなたくさんはないんじゃないかというのが今の説で、もちろん太陽の、活動が活発になれば地球が熱くなって、ゆっくりというか活動が少なくなれば地球が冷たくなるっていうのはあります、でもここ数千年オーダーだとそんなに変わら太陽の影響はないんじゃないかというのが、今のところの、学説かな。それよりもその地球温暖化の、なんだっけ、温暖化ガスじゃなくて、
温室効果ガス。
そうそう、それそれ。
やった、
素晴らしい。温室後
太陽の
活動の影響よりも温室効果ガスの増減の方が現在の地球の温度には影響してるんじゃないかと言われております。で、空気中に塵を飛ばすっていうのは、その大きい火山が噴火するとその火山灰がね、地球全体に広がって温度が下がるっていうのが、実際に起こったと言われてますし、塵を飛ばすっていうのは温度コントロールできるかもしれないですけど、うまくコントロールできるかは何とも言えません。
そうか、そうですね、飛ばしすぎちゃったかもしれないし、意味ねってなるかもしれないしっていう、コントロールがちょっと難しいですね、チリだと。
飛ばしすぎて低くなったらどうすんだよって話もあって、
ね、
今度は回収できない。
なんか喘息とかそういうなんか呼吸器系の疾患が増えそうな、
ね、PM2.5 的なね。
おお、はい、そうですね、 PM 午後3時お昼寝
で、
はい、
深夜さんの太陽光を遮る、人工衛星はなかなか難しいんじゃないかと思います。
それは技術的な面でってことですか？
まあ、コストと技術と両方じゃないですかね。
じゃあアイデアとしては悪くない感じ？
アイデアとしてというか、太陽と地球を結ぶところに常時、うん、衛星を止めておくっていうのはとても大変なんですよ。
あー、なるほど。
地球の引力に逆らうにはぐるぐる回しとかなきゃいけなくて、静止衛星だと、24時間で一周するぐらいのスピードで地球の周りを回ってるから、地球から見るといつも同じところにあるんだけど、それを太陽の影にいつもなるようにするっていうのは大変なんで、
あ、もしたまたまそこに人工衛星があるときだけ傘が広がってれば、まあ確かに一瞬は遮られるかもしれないけど、太陽の動きを追随するってなると難しいってことですね。
そうだから人工衛星はぐるぐる回っているので、
うん、
低いところで飛ばすと影がずんずん動くんですけど、
うん、
それでも1% とか隠すには人間が作るものだとなかなかの量を作らなきゃいけないんで、
うん、
大変なんじゃないかと思うんですよね。あとはすごく大きいものを、宇宙に飛ばすと他の人工衛星とかの邪魔になるとかね。
ほう、
今も、何万個何十万個かな人工衛星あってぶつかるんじゃないかと言われていますけれども、それでも人工衛星1個は大きいって言ってもね、5メーターとか10メーターぐらいの大きさですけど、
うん、
地球のに影を落とすぐらいの人工衛星を飛ばすとなると、それに人工衛星がまたぶつかっちゃうんじゃないかとかね、結構ね、大変なんです。まずたくさん飛ばすの大変、追うのもコスト的に見合わないんじゃないか。ただ地球温暖化が本当に進んでしまって、もう太陽の影を作るしかないってなった時には可能性としてはあるかもしれません。ただすごい大変だと思います。考えた人が計算して予算に合うかの検討ぐらいはしてるんじゃないかと思います。
なるほど。
はい、ということで、すぐに実現はできないかもしれませんけれども、切羽詰まってきたら可能性はあるかもしれない。
なんか折り紙の技術って言って、なんだっけな、人工衛星の太陽光パネル、
はい、いろんなパターンがあるんですけど、一番有名なのは三浦折りっていう、東京大学の三浦先生が考えた、折り方だと、一軸だけ、一本のアクチュエーターを入れると、ちっちゃく折りたたまれた、何重にも折りたたまれたやつが一回で開くっていうようなことができるとかっていうのがありますけど、三浦折りだけじゃなくて何回も畳んでだんだん伸ばしていくタイプとか、いくつか、折り紙タイプとか、あとは、折ってしまっておくとか、いくつかの方法があります。
ね、あと、結構、昆虫の羽、
あ、はいはいはい、
表面の硬い羽ではなくって、昆虫、ね、昆虫
昆虫の、内側の羽でしょ。
そうそうそう、の畳み方を研究とかも結構してるみたいですね。
そう、畳み方は左右均等じゃないんだよね。
あ、そうなんですか。
そうそう、左右が均等じゃないんで、上手に畳めるっていう。
へ
とかがあった。
なんか、そうそう、前なんか見たのは、テントウムシの一番表側の、本来赤いドットがつい、赤に黒い斑点がついてるところを透明にしてみる。で、それでうまく飛ばせた。そうすると中の動きとかがよく見えるっていうようなやつを見ましたけど。まあ、いずれにしても今、昆虫の造形からいろいろ得られるものは大きい 時期ですよね。時期というか、もうピークは過ぎたのかな。
動物の造形とか、何仕組みから、それを真似して新しいこうものを作るっていうのは、
工業に行ったりとか、まあ、美術系にもいろいろあるけど、なんかそういうのにすごく、あとそうそう、クモの巣を利用した糸の開発みたいなやつとかもありますよね。
はい、あります。
ねで、クモの巣は実際、クモの糸は結構細いけどすごく強いので、宇宙エレベーターとかにも使えるんじゃない、使える技術なんじゃないかとか。
まあ、それは言い過ぎですけどね。
ねえ、もっとちょっと言おうよ。クモの糸。
ほら、クモの糸はね、地獄に垂れてってみんながぶら下がると切れちゃうぐらいの強さがいいんですよ。
一人だけ助かるってこと？
一人だったら助けられるけど、みんなは助けられないぐらいの強さだからいいんですよ。
だからいいんですか？
だからいいんですよ。
へぇ。
はい。興味があったら蜘蛛の糸を調べてみてください。はい、
調べてみてください。
はい。
はい。
では、次のメールの紹介に行きましょう。
では、次のメールです。金さん13号さんからいただきました。最近、パン焼き器で自作のパンを作っている定年おじさんです。最近の暑さのせいでしょうか、自作のパンは常温保存では3、4日後には青カビが発生してしまいます。目視で青カビと個人的に判断しました。そこでカビを防ぐ食品添加物、防カビ剤はどのような仕組みでカビを防ぐことができるのでしょうか。レモン等の果実で使用される農薬としての防カビ剤ではなく、食品添加物の防カビ剤の仕組みを知りたいです。ちなみに某パンメーカーのホームページで調べると、現在市販されている某パンメーカー製食某パンメーカー製食パンには食品添加物としての防カビ剤は使用していないとのことです。食品工場の衛生管理の向上により製造工程での混入がないことが最大要因のようです。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。自作のパン美味しいっていうか、焼いてる時の香りがたまらんですね。
そうなんですね。パン焼き器とかないの？
そうの、そうそう、あるの、あるの。
作ってますか？
焼いてる時の香りが、うん。まあ、実家なんけどね。実家では作っていて、美味しいんですよ。だけど、やっぱり焼いたチョコが一番美味しいんですよね。
そうね。
そうで、なかなか熱く出来上がるので、本当はパンって、比較的、多分ご飯とかと同じで、あまり、粗熱を取ったら多分ラップとかそういうものに包んで、で、保存した方が水分が飛んでかなくて美味しさキープできるのかなと思うんですけど、
ね、
なかなかそういうこともできなくて、ってなるとやっぱ2日目は味が落ちるんですよね。で、結局同じようにトースターで焼いてってなっちゃうんですよ。なので、大抵家庭用の食パン作るのって半斤？あれ1斤があるくらい？
1斤って何グラムだっけな。
15×15×15 までいかないかな。あのくらいの大きさって1斤でしたっけ？
もともと重さなので忘れちゃいました。
ねえ、でも、あれの半分とかのサイズのが欲しいなと思うんですけど、でも、そうするとパンの耳の相対的な面積が大きくなっちゃうから、ちょっと悲しいかなとか。
で、今ね、
はい、
防カビ剤っていう、言い方よりも保存量って書いてあるのが多いと思います。
ああ、確かに。防カビ剤ってあんまり、なんかタンスのゴンって感じ。
うん。あとはだから、柑橘類とかね。
うん。
なんですけど、保存量っていうので、よくまあ、ソルビン酸とかっての書いてあることが多いんですけど、市販の大きい工場で作っているパンがカビにくいのは、綺麗なところで作っていて、菌が入らないように梱包してお店に並ぶから、カビが生えにくいです。
はい。
で、お家で焼いても、焼いた直後はね、高温になってますので、焼いてる間、ほとんど菌はいないと思ってください。
はい。
なんですが、環境の中に、たくさん菌がいますので、カビがすぐ生えます。なので、はい、お家でも、カビの胞子や菌が入っていない、ビニール袋とかに焼いてすぐ、入れてあげれば、しばらくは、カビとかが出ない、長持ちすると思います。ただ、すぐに入れるとまた蒸気でね、湿っちゃったりして大変なんですけど、っていうのがありまして、 なんていうの、そんなにたくさんいっぺんに買わないで、ちまちま作ったり、ちまちま買って食べましょうっていう話しかないんですけど。
うん、
で、防カビ剤の仕組みという話なんですけど、
うん、
あの、ソルビン酸とかいくつかのね、ものが保存料として使われていますけれども、
うん、
保存料は、カビの胞子とか分、細菌を壊すわけではないです。で、カビが増える、要は細胞分裂するわけですよね。
はい。
で、細胞分裂ができないようにするんですね。細胞の中に入って。だから、増えないっていうのが、メカニズムとしてはあります。
それは、まあ、いろんな種類の保存料、防カビ剤があるけど、基本的には全部、増えるのを阻害させる。
あとね、ナイシンっていうタイプの保存料は、細胞膜に穴を開けて、壊してしまって、そこから内容物が出ちゃうんで、生きていけなくなるっていう、それは壊すタイプ。
それはカビに対してってことね。
そうですね。私たちの哺乳類は、お肌があって、多細胞生物で、っていう仕組みじゃないですか。それに比べて、微生物は単細胞だったり、直接、こう、保護層がない状態で、細胞分裂をしたりするんで、
うん、
私たちのお肌は角質っていうやつで、もう細胞分裂しなくなった、ものがお肌になってるけど、カビとかは、外から、化学物質がやってきた場合には、直接、こう、今から増えるっていう、細胞に、外からの物質が入り込みやすいわけ。そういうところに、うん、さっき言ったソルビン酸みたいなのが入ると、代謝ができなくなるんで、分裂がしにくくて増えない、増殖ができないってなります。なので、カビ胞子がつかないわけでもないし、カビの菌がつかないわけでもないけど、増えないっていうのが、保存料の仕組みです。ということで、たくさん使っていたら体にも悪いかもしれないですけど、ほんの少しだったら、大丈夫な量っていうのを、実験とかで計算して、一年中食べてというか、一生食べても平気な量を入れましょうっていうふうに規制がかかっています。
はい。
一応ね、ソルビン酸っていうのは、七かまどっていう植物ね、紅葉するときに真っ赤っかになるやつかな。
ほう。
七かまどの未成熟果汁に入っている、物質だそうです。
へー。
うん。ソルビン酸は七かまどの学名から来ているそうです。
ほう。
ということで、なんていうの、自然界の中にある物質ではあるけれども、それがカビや、微生物に対しては増殖を防ぐっていう作用があるので使われているという感じですね。で、
はい、
メールにもあった通り、大手の、パン屋さんとかで作っているやつにはもう、保存料とかを入れないっていうのが方向性として一般的になってるんじゃないかな。
でも逆を言えば、家に来てた段階で開けたら、まあ、入っちゃうわけですよね。だから早めに食べきると。
そう、開けたら早めに食べきりましょう。なので、コンビニで売ってるパンは、はい、立方体じゃなくて、2枚とか3枚とかね、
うん。
食べきりサイズのやつも結構あったりします。
うん、ただね、ちょっと、お高いんですよね。
まあ、その辺はお家で、パン焼き器を。
あ、ちっちゃいだから、大きい一軒とかじゃなくて半分にしたいし、耳なし、なんかいろいろレシピ調べるし、耳ができにくいレシピみたいなのもあったりもするんですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。あとは、フライパンで作るパンみたいなのもあるんですよ。ちぎりパンみたいなやつ。
でも、
うん。
フランス人は、
うん。
硬い耳が好きだから、
うん、
耳を大きくというかたくさんにするために細く焼いてんだよね。
はあ、フランスパンね。そうそう。私はだからバケットっていうのがなんかフランスパンの生地で作った楕円体が好きです。
なんていう名前なんだっけ？なんかあるんだよね。バケットっていうとこの形で、なんとかっていうとこの形っていう。
あ、そうそう。結局同じですよね。だから形だけですよね。
形違いで、でもほら。
名前が全部。
耳の好きな人に言わせると、内容物と耳の比率が違うからさ。
あ、もうそうそうそう、違うけどね。そうなんか、ちっちゃいのがいいなとか、フライパンで作るやつ見ると、そんな皮が 当然だけどできてないからそういうの作りたいな。なんかそれはね、キャンプとかでも人気らしいですね。そういうのね、美味しいパン大好き。
はい、ということで、メールありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ということで8月にいただいたメールで、質問なものについては、お答えをしていきました。
すいません、2回にわたってしまいました。
そうですね、たくさんメールいただけるのはとても嬉しいので、ぜひ皆さん送ってください。
よろしくお願いします。
あとですね、はい、またあの香織さんが寝てるかもしれないけど元気がないんだったら元気を出せっていうメールもいただいております。
元気、
はい、ということで励ましのメールもお待ちしております。
お願いします。
そうですね、あの、
はい、
私たちこう前回の紹介でもお話しした通り、普段理科の先生とかをやってるわけではないので、質問が来てから調べ物をすることとかもあるんで、
ありがとうございます。はい、
あの網羅的に、私もそう
メールを見てから読み方を調べる、
そういうんじゃないですか。
はい、
っていうので説明しきれないところとかね、もうあったりとか、あの香織さんが不思議に急に思ったことについて、うん、その場で答えられないこととかもあるので足りない部分もあるかもしれませんけれども、ぜひ温かい目で見守っていただければいいかなと思っております。
温かい目でお願いします。
はい、ということで、今日はこんな感じにしたいと思います。メールにね、
はい、
お願いをするといろいろ書いていただいけていて、
はい、
どんな時に聞いてますかとか、どんなサービス、どんな手段で聞いてますかっていうのを書いてくださいってお願いをしているので、最近来るメールはですね、家事をしながらとか通勤中とか、あとは通勤中に聞いて職場についてもまだ終わってない時には、職場で仕事を始める時に、少し聞きながら、なんていうの、手間仕事をやってっていうのとか、いろんな、こうやって聞いてますよっていうメッセージをもらって、私たちはこう聞いてる姿を思い浮かべながらメールを読んでいます。
はい。
はい。あと、なんだろうな、私が一番嬉しいなと思うのは、こう、番組の最初でも言ってるんですけど、こう世の中の見方がちょっと変わった感じがする、とか、星とか夜空を見るようになったとか、ちょっとこう、見る目が変わったり、見るものが変わったりしたっていうのがあると、なんとなくこう、やっててよかったなって思ったりします。
はい。
はい。ということで、皆様からの温かいお便りお待ちしております。
お願いします。
メールの宛先ですが、メールアドレス、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、私たち、そんないプロジェクトで運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のウェブサイトから送っていただくこともできます。で、こちらのそんない .com のウェブサイトではですね、私たちの番組の、過去回も聞けるようになっておりますので、興味があればぜひ聞いてみてください。今日お話しした内容でも、神尾勘での話、とか、あとなんだっけな、エネルギーの話とか、いくつかのことをやっていたりするので、もうね、300回以上やってるので、第何回がない、何かっていうのはもう覚えてはいられないんですけれども、最新の50回分が聞けるのが多いんで、それよりも前の内容については、ぜひウェブサイトに遊びに来てください。
はい。
あとですね、そんないプロジェクトで配信している他の番組、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店、なども、ポッドキャスト、あとは、スポティファイなどなどのいろんな配信サービスで聞いていただけると、嬉しいです。あとですね、audiobook.jp では、有料ですけれども配信をしておりまして、そちらについては月々の聞き放題で、聞けるようになっていて、おまけのパートをつけて配信をしております。おまけのパートはですね、大したことを喋っていません。
なんと。
前回、なんかひどいもんでした。
前回何喋りました？
眠いけど、若い頃って夜更かししてましたかっていう話をして
そんな話してました。
深夜放送聞きましたかとかって話をしました。
あー、そんな、ねえ。
はい。
はい。
ということでですね、audiobook.jp で、聞いていただけると再生時間に応じて、私たちに収入が入るようになっております。 あとですね、そんないプロジェクトのポッドキャストの運営の費用なども、そんない .com のウェブサイト経由で、Amazon のリンクを踏んで買っていただけるとアフィリエイトが入ったり、直接寄付を受け付けている窓口とかもありますので、もし気が向いたらお願いできると嬉しいです。ということで、そんな理科の時間第378回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、はい、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。